伊藤さん、
はい、
あの週末お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
なんか結構さ、
はい、
あの大変なっていうか、
うん、
用意周到で、
うん、
実はあのクロスカントリーをね、
はい、
してみたいと思ってたんですよね、うん、
フリーレンタルでね。
そう、
借りましたね。
あの町にフリーレンタルっていうか、まあボランティアでレンタルしてるところがあるんで、
うん、
そこで借りて、
うん、
ようやく週末やってきましたと、
うんうんうん、
マイナス15度、
うん、
ただ、借りた靴と板が合わなかった。
合わなかったね。ヤマピーさんのやつはあったんだけどね。
そう、僕のやつあったんだよね。
あ、これちょっと借りたのが結局、うん、木曜日やってたのが木曜日しかやってなくて、
うん、
あ、まあその前にはやってましたけど、
週に3日はやってるんだっけ。
そう、これはやってて、うん、で水曜日はたまたま休みになってしまって木曜日しか借りに行けないぞってなって、うん、木曜日に借りに急いで行って、
うん、
でヤマピーさんも一緒に借りに行く予定だったんだけど飛行機がね遅延したっていうか、まあ出張行かれてたんですよね。
そう、あのちょっとベルゲンってあの西海岸なんですけど、
はい、
出張に行ってて、
うん、
この週中めちゃくちゃ大雪で、
うんうんうん、
でまあこちらのトンズバーグも大雪で、
うん、
水木との出張だったんだけど、
うん、
水曜日飛ぶか飛ばないかよく分かんないなってなりながらも、
うん、
もうこっちは豪雪地帯だから、
うんうん、
もうなんかね雪の片付けとかもすぐで、
うん、
速攻飛んだのね、
うんうん、
朝一の便で飛んで、あ、よかったと思ったら、
うん、
ベルゲンも翌日、うん、そんなにね雪降ってたわけじゃないんだけど、
はい、
うっすら積もる感じで、
うん、
雪で、
うんうん、
で向こうはさ雪めったに降らないから、
うん、
もう除雪が結構
間に合ってない、
うん、時間がかかってるんだと思うんだけど、
は
いはいはい、結構な降らんってとこキャンセルになってて、
うん、
で飛ばないってなって、
うん、
で午後まあ夜の便で帰ってくるって感じになったんで、うん、
なんか水曜日に至ってもすごいオスロとか街中全部が結構緊急で閉まってんだよね。
あ、そう、水曜日あのこの街もバス全線、うん、
止まったよね。
止まった、
うん、そうで、そのレンタル屋さんも水曜日やってるんだけれど、うん、急遽閉まりますごめんなさいみたいなの書かれてて、
うんうんうん、
でまあその日はとにかく豪雪っていうかもうすごい雪吹雪いてたし、
すごかったね。
これは出ない方がいいなと思って、
うん、
出なかったんですよ私は、うん、まあ、ヤマピーさん車でそのまま行かれたからもうそのまま家にずっと閉じこもり、
うん、
でまあご飯も作る必要もないからもう家であるもので食べて生活してみたいな、
うんうんうん、
まあ、あの日はすごかったねっていう、まあ、
マイナス20度ぐらいあったからね、
うんうんうん、
20
は超えてただろうね。
寒いし雪降ってるし、
うんうん、吹雪いてるし、うん、風もあったし、
そう、高速もめちゃくちゃ怖くてさ、
うんうん、
あの雪も降ったり止んだりなんだけど、
うんうん、
そう、あんまりにも寒いからさ風が吹いただけで、
うん、
もう雪が舞ってさ真っ白になるのね、
うんうんうん、
だからもう高速でもいきなり風が吹いてくるとさ、
うん、
目の前真っ白になるから、
うん、
超絶怖いと思いながら、うん、まあ、30キロ40キロぐらいで高速を走りながら、だからいつも30分ぐらいで行くところを1時間ぐらいかけて、
うん、まあそうだろうね、
うん、
まあ、気をつけていかないとって感じだよね、うんうんうん、でそんな感じだったんで、まあ、水曜日がまあ各お店が閉まってたのもあって、
うん、
木曜日が僕が行ったそのレンタル屋さんはもうごった返してたんですよ、
うん、
もう全然入ったら人が10組ぐらい待ってて、
はいはいはい、
で返す人はまあ後ろから来てどんどん返していくし、
うん、
で借りる人たちが10組待ちでなんかそれぞれいろいろ聞いて借りててみたいな感じ、うん、みんなやっぱスキーシーズンだからっていうので、うん、なんか借りるのはだいたいキャンプ好きっていう感じなんだけど、
うん、
まあそれになんかちょっとなんだろう、スタッフと話さないとどれがどのスキーかが分かんないんですよ、
ね、
スキーの種類も、う
ん
うん、クロスカントリー用と普通に何、
普通のダウンヒル、
ダウンヒル用もあったりとか、うんうんうん、靴の種類もなんかたくさんあってどれがどこなのか分かんないからと思って聞いているうちに、うんうん、結局そのなんだろう、2人分の荷物を持って家に帰るのはちょっと無理だなと思ったんで、ヤマピーさんのオフィスに置いていいよっていう話になったんで、
うん、
でそれをちょっとスタッフの人をギリギリまで待ってくれるってことだったんで、
うん、まあね、あの彼女が5時ぐらいまでには帰るからって言って、
そう、
そう
って言ったけど、私のメールでは4時半までって帰ってきてたから、
うんうんうん、
4時半になっちゃうと思って、
うん、
靴を試し履きはしたけれど、うん、その板の試し履きまではしてなかったのね、うんうんうん、でまあ、どういう風にやるのかも分かんなかったし、うん、それを聞く時間もなかったのよ、
うん、
で追われてたからもうそのままもう借りるだけ借りて急いでオフィスに置いて、うん、でいざじゃあやりましょうって言って土曜日に行ったら、うん、一向にはまらなくてやったことある人わかんのかな。そう
そうそう、マイナス20度ってか、まあ、僕らもねクロスカントリー初めてで、うんうん、クロスカントリーでその種類がいろいろあるって知らないし、
わ
かんないし、うん、で、まあ、マイナス20度で、まあ、なんとなくスキーのような感じで、うん、まあ、前のところだけ止めるっぽいから、うん、前止めてみたいな感じで僕はすごいパツンってはまったの、
うん、
伊藤さんだけがあれおかしいおかしいって言って、そう
はまらないんだけど
って言ってて、
でここまではまらないとおかしいなと思って、
皆さんもうすぐもうちょっとまっすぐ足入れなきゃダメだよとか言った
ら、雪が積もっちゃってんじゃんとかっていろんなのあって
言ったんだけど、
結局サイズが違ったっていうので、
そうそうそう、なんかそのビンディングと靴の、うん、なんだろうな、あの引っ掛けるところのサイズが違っていて、
そう、そんなの分かんなかった。
その靴だとビンディングにはまらないっていうね。
うん、
あの感じになってたので、
まあ、さよならでしたっていう話でした。
そうだからまあなんだろうね、マイナス20度の中で1時間ぐらい立ち尽くして終わったみたいな感じだよね。
ちょっとだけね、ヤマピさんやったのを、うん、無理やりサイズが違うんですけど、うん、僕の方が足が大きいんですよ、うん、まあ、水泳やってたからかもしれないんですけど、うん、大きいサイズなんですけど、ヤマピさんのサイズの方が小さいんですね靴が、
うんうんうん、
でそれを無理やり履いてちょこっとだけやってちょっと満足して帰ってきたって感じです、うん、
あのお互い一人で歩くってクロスカントリーするとさ、うん、意外と退屈っていうか、
うんうん、
なんかえどうしていいのかなみたいな。
クロスカントリーって多分話しながらなんか歩くのが、
うん、のんびり散歩する感じで歩かないと、うん、多分楽しくないよね。
そうだね、
うんうんうん、
っていう感じで
した。ということが分かった一日でした。
おじさん二人、ノルウェーとせい生活。
はい、このポッドキャストはノルウェー在住の40代ゲイカップルのおじさん二人がたわいもない、ノルウェー生活の記録として思ったことを気分で話すチャンネルです、またこのチャンネルは LGBTQ の内容を含みますのでご容赦くださいということでやっております。すいません、ちょっとひょっとしたらオープニングうるさかったかも。
ちょっと大きかったですよね。
はいはい、今回早速なんですけど、
はい、
お便りを頂戴しておりまして、
はい、ありがとうございます、はい、いつも
慎吾さんから
しんごさん
お便りを頂戴してます、
はい
はい、伊藤さん、ヤマピーさん、こんにちは。慎吾と申します。
こんにちは、
こんにちは。昨年の12月16日東京の下北沢でポッドキャストのリアルイベントポッドキャストウィークエンドが行われましたね。ポッドキャスト大好きな私としてはぜひ参加せねばと当日下北沢の駅で降りて会場へ向かおうとしたところ、駅を出てすぐにイケメンが駅へ向かって歩いているのを発見しました。思わずそのイケメンに声をかける私、あのヤマピーさんですよね、いつもおじ活聞いてます。彼はまさか会場の外で声をかけられるとは思っていなかったのでしょう。少し眠そうな目を驚いたように一瞬見開いて笑顔でありがとうございますと答えてくれました。いやー、まさかノルウェーにいるはずの人と東京で会えるなんて思ってなかったのでびっくりしましたよ。あの時は突然の声かけ失礼いたしました。またいずれ伊藤さんとも会えると思いますのでその時はよろしくお願いします。それでは今年の配信も楽しみにしておりますとのことです。
慎吾さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。そうなんです、ですね、12月16日、
はい、
ポッドキャストウィークエンドの日にですね、私、はい、ノルウェーからその日のためだけにというのは冗談なんですけど、
当日着ですよね。
当日の朝着で、
うんうんうん、
で全然眠れないまま、うん、伊藤さんの方から、うん、まあ、ああいうあのなんとかグッズ欲しい、このなんとかグッズ欲しいと言われ、
めっちゃそう依頼したかも、うん、
行ってこいという指示があってですね、
うん、
まあ、眠い中、
うん、
行かせていただきました。
時差もありながら、
はい、時差もありながら、はい、で、まあ、行く時に、
うんうんうん、
フォトさんと連絡を取ってて、
うんうん、
行ってさ知らない人ばっかり出て、
うんうん、
あの私人見知りじゃないですか意外と、
うんうんうん、
だからなんかこうなんだろう、誰とも 話もせず、
うん、
なんか変なおっさん来て去ってったなみたいな感じになると怖えなって思ったから、
うんうん、
フォトさんに、うん、とりあえずポッドキャストウィークエンド行くんだけど行かないって言ったら、
うん、
あ行きますよって言ってて、
うんうんうん、
でちょうどオンザウェイですっていうふうに言ったから、あ、
うんうん、
あのフォトさんと当日そこに行って、
うんうん、
でマヨゲーさんのブースと、
うんうん、
ニューストさんのブースと、
うん、ゲ
ーチャさんのブース
3つ出てましたね。
3つ出てて、
はい、
これとあとはなんかのスポティファイかなんかのブースとアマゾンプライムかなんかのブースで、
うん、
ちょっとなんか景品もらったりとかして、
うんうん、
だいたい1時間半ぐらいかな、
うんうんうん、
まあ、そこに滞在してっていう感じで、
はいはいはい。シンゴさんどんな感じの人でしたとか言っちゃいけないのか。
あでもなんかね、シンゴさんとはその、うん、中で会ったわけじゃないんですよ。
はいはいはい。
で、だからパッキちゃんとか、
うん、
まあマヨゲーさんとかニューストさんとかゲイチさんとか、
うんうん、
フォトさんとかと、
うん、
一通り回って、
うん、
で聞いてますよとかって言いながら、うんうん、ファンなんですとか言いながら、
うんうん、いろんなグッズ買ってくれてね。
いろんなグッズを買って、
はい、
でお土産渡したりとかして。
うんうん、
で、あまあもう眠いし帰ろうと思って、
うんうん、
帰っていく時の、
あにすれ違った
下北沢の、
うんうん、
そう駅前で、
うん、
ぼーっとしながら歩いてる私を、
はいはいはい、
呼び止めてくださったのが慎吾さんなんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんです、そうなんです。
そう、なんかツイッター、まあ X ですけど、
うん、
で、こう慎吾さんが、うん、多分会った人みたいなのを上げてた中に、うん、
はい、
ハッシュタグおじかつでちょっとたまたまなんだ年明けで見たんですよ、
うんうんうん、
ただしんごさんが会いましたっていうのが入ってたんで、うん、
はい、
あそうなんだと思って、
そう
でしんごさんめちゃめちゃあの、うん、ヘビーポッドキャスターだと思うんですよ。
ポッドキャストリスナー、
ポッドキャストリスナーだと思うんですよね。たくさん聞かれてる中で、
うんうんうん、
よくうちの番組見つけたなってちょっと思ったんですよ。
てかね、そう僕らの番組も聞いてくださってるのを、
うん、
あんま知らなくって、
うんうん、
で、まあ、YouTube でさ一応2人顔出ししてるから、
うん、はいはいはい、
知ってる人は分かってるんだけど、
うんうん、
そんなコアじゃないと分かんないだろうし、
そうね、
でほら僕 YouTube ではさあんななんか変な顔で出てるけど実際はもうちょっとマシじゃん、
うん、あ変わらない、あなた変わってないわよ
って、変わってないかな、
うん、感じだけど、
そうそう、
うん、
だからまあね、しかも寝不足でさ、
うんうん、
目にクマできてて、
うん、
すごい死人のような顔してるからさ
っていう感じでよく見つけたねってところで、ね、
うん、そうすごいよく見つけていただいてありがとうございますって感じなんです
けど、ポッドキャストウィークエンドってどんな感じだったの。
ポッドキャストウィークエンドはね、
うん、
なんだろう、文化祭みたいな感じ。
まあなんとなくそれは聞いてて、
うんうんうん、
僕その各ポッドキャスト聞いてて、
うんうん、
当然今回出てる、マヨゲーさん、
はい、
ゲイチャさん、
うん、
ニューストさんの番組全部聞いたんですよ、
うん、
その
う
ん、ポッドキャストウィークエンドのところの切り取ら、
うん、
切り取ったかあのエピソードのやつを各番組全部聞いて、かつ、
はいはい、
あとそれに関わってる人たち、
うんうんうんうん、
行った人たちとか、
うん、
あのなんだろう、ヘルプで入ったニューストさんとかすごい豪華ゲストで揃えてたんで、
うん、そうね、まあ、眉毛さんとかも呼んでたし、
そうそうそうそう、うん、で話をされてた番組も聞いたのね、
うんうんうん、
でどれもやっぱりめちゃめちゃ楽しかったとか、
うん、
感動したとか、
うん、
なんか泣いたとか、会った瞬間に泣いてる人いたとかっていうような感じで、で特になんかどっかの番組が言ってたんだけれど、
うん、
ちょっともう前だからちょっとあんま覚えてないんだけど、
うん、
そのゲイポーが特に盛り上がってたらしくて、
うん、
その 3つの番組がやっぱり大々的にどこに位置してたのかがちょっとマップ上分かってないんだけど、
はいはいはいはい、はい、
なんか目立つところにいたんでしょ。
いや全然ね、目立つところというよりかは、
う
ん、普通にいいブースあって、
うんうん、
ニューストとマヨゲーはさ、
うん、
多分この2つで借りてるから、
あ、なるほど、
ね、隣り合ってるんで、
うんうん、
分かりやすいんだけど、
うん、
ゲイチャさんの奥のブースにいてっていう感じで、
うんうん、離れてる、
離れてるし、
どれぐらい離れてるの、
うーん、
歩いて
いやでもねそんなに大きな広場じゃないから。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、あの全然遠いんだけど、
うん、
でもなんか広場ではなくて、
うん、え、どういうこと？公園？
公園みたい、なんかね、建物に併設された公園みたいな感じなので。
あ、はいはいはい。
なんだろう、大きなマンションとかだとさ、
うん、
あの周りに公園があったりするじゃん。
ある、
あれぐらいのスペースのところにギュッと、
はいはい、揃ってテント立ててって感じ。
そうそうそう、テント立てて、ひょっとしたら駐車場なのかもしれない、もともとは。
あ、そうなんだ、
うん、っていう感じのところにさ、
うんうん、
立ててて、
うん、
で初めはさ、その眉毛さんとニューストさんがあるところだけかと思ってた、
うん、
10店舗ぐらいしか見当たらなかったの、
うん、
でもただその奥にゲイツさんとかのブースがあって、そこでも奥で10店舗ぐらいあって、
うん、
っていうぐらい。でも1店舗も別にそんな大きいものじゃないし、
うん、
うんうんうん、
そうなんだ、
うん、
なんか結構にぎわっててっていうのをその、
うん、
番組から聞くとめちゃめちゃ楽しさが伝わってくるのね、
うん、そう、なんかねすごいにぎわってたよ。あの、まあ、狭いっていうのもあるし、
うん、
あの、うん、狭いからやっぱりさ、
うん、
わーっと人が集まってくるからさ、
うん
うん
うん、なんか何千人って集まったんだよね確か
に。あ、そうなんだ。
確かなんかその当時は結構ツイッターとかではなんか何個か上がってて、
うん、
なんか楽しかったですとか、うん、でなんだっけ、言葉でハグするみたいなモチーフ通り、
うん、
実際そのテーマがそれになってるんだけど、
うん、
いやなくて普通にハグした一人ハグしたりとか、
うん、
あと何看板にみんなメッセージ書いてたりとかっていうのが上がっててっていうのを見て、うんうんうん、すごい楽しそう、行きたいと思ったのね、
うん、
でまあそれがまあまもともとなんとなく面白そうだなって思ってたからヤマピーさんに行ってほしいっていうのがあって、うんうん、
はいはいはい、
行ってもらってたっていうのはあるんだけれど、
なんかね僕も多分寝ぼけてて、うん、何をどうしていいのかよく分かんなかったし、
うん、
そのポッドキャスターだったらポッドキャスターとして、
うん、
なんかこう自己紹介ネームタグみたいなのももらえたかなんかとあったみたいだし、
うん、あ、そうなんだ。
で来たポッドキャスターは宣伝書いていいみたいな掲示板があったりとかした
の、あ、らしいね、
みたいなんだけど、
うん、
全くそういうのにも手をつけず、
まあ事前にね、
うん、
あの、あんま調べてなかったからね。
そう、
私もどういう感じっていうのは分かってなかったけど、その3番組が出るっていうのは知ってたから、
うん、
そこのグッズがなんか欲しいなみたいなのを言って、うん、マピーさんに依頼して、で眉毛さんに至っては各ポッドキャスターからシールを集め、あ、シールっていうかステッカー集めてたっていうのも聞いてたんで、
うんうん、
それも欲しいなっていうのがあって、
そう、ね、
でもそれをあの集めてきてくれたっていう。
なんかポリタンからおじかつもステッカー作りなよって言われたんだけど、
うんうん、
まあ、ノルウェーにいるとさ、
そうね、渡す機会がね、
うん、渡す機会もないし、
うん、
作れる場所もちょっと分かんないしっていうのもあって、
うん
うんうん、作ってないんですけど。
でそのステッカーとかも結構みんなクオリティが高くてさ、
うん、
後ろが QR コードになってたりとか、
うん、
それぞれの番組のやっぱその何もともとのアイコン通りがそのまま使われてるところもあったりとか、全く違うの使われてたりとか、あと場所によってはそのなんだろう、説明文、ステッカーとはまた別だけど、うん、説明を書かれてるのもあったりとかしてて、
フライヤー、
あ、フライヤー的な感じになってて、うんうんうんうん、結構面白いなと思って、
うん、
そういうのを全部集めてきてもらったっていうので、ね、そう、
一応だから3つ回って、
そう、ま
あ、ほとんどねそのいろんなところもあったんだけど、うん、なんかそんな一つ一つ回る気力もなく、
うんうん、あ、なるほどね。
そう、
で他の番組も面白そうなとこ多かったらしいけどね、
うんうんうん、
そのゲープ以外も結構盛り上がってて、
うん、
なんかそこまで行くと結構なんかさらにポッドキャストの面白さは広がるし、うんうんうん、多分新しい番組を知るきっかけになったのかもしれないし、うんうん、っていうのもあるだろうけど、
でもなんかねゲーポっていうか、まあ、その3つ番3番組、
うんうん、
結構混んでて
らしい、ね、
やっぱその
喋れなかったらしいよね。
順番にその物を買わない、まあ、順番待ちがあって、
あ、らしいね。
で一つずつ物を買うなりなんなりして、
うん、
するとお話しさせてもらえて、
うん、
で、あの次っていう感じになる。
話したいよねそれはね、
みんな。だったんで、
憧れ、うん、なんか、うん、僕はその普段聞いてたりするから話してみたいなみたいな番組も多いから、そうそうそう、
だからなんか逆にねその、うん、 リスナーさんを差し置いてポッドキャスターずらしてさ、うん、長居するのも
わかる、
すごい
わかる、
なんか迷惑じゃない？
そうね、
うんうんうん、
っていうのもあるから、どこら辺まで話していいのかちょっと後ろ待ってんじゃんってなったりすると気になっちゃうだろうしね、
うん、
そう、まあそれわかるなと思
って、ナポリタンって言ってわーって言って、え来たのみたいな話になって、
うん、
あそうそうそうって言って、とりあえずボーンってチョコレート渡して、
うん、
あーでもなんか買ってけって、あ買ってこいって伊藤に言われてるからって言って、
うん、
全部買ってってよって言われたんだけど、
うん、うーん、荷物が多いからね、日本からね、
そうそうそう、
僕のそのポドキャスト以外にも結構依頼してるのがあるから、
うん、
それでスーツケースいっぱいになっちゃうのもあるだろうから、
じゃあまあマヨのコーラ2本でって言ってて、
そう、それ結局眉毛で言ってたけど、自分たちで余ったらもう取っとこうかっていうようなやつを、うん、2本買ってきてもらっちゃってるからね、
ああそうなんだ、そうだよね、
うん、っていうような感じで、うん、そう、
だから今家にはマヨのコーラが3本あります
ね、まあチピチピ飲んでますけど、うん、って感じでね、
うんうんうん、
そう、まあな感じですよ ね、まあ、あともう一個ちょっとその、
はいはいはい、
他の番組でも、うん、まあ、最初ちょっと言ってますけど、
うん、
いろいろ話をされているので、これ聞くと、うん、そのいかにポッドキャストウィークエンドが面白かったかっていうのが分かるんで、
うんうん、
その3番組以外にその、うん、行った人たちの番組っていうのが結構ちらほらあのタイトルで書かれてたりするんで、ポッドキャストウィークエンドに行ってきたみたいな、ポッドキャストウィークエンドみたいなのが書かれてる番組を手当たり次第僕は聞いたんだけど、
うん、
まあ、めっちゃそれだけでもなんか雰囲気わかるし、
うん、
みんなのそれぞれのなんか熱意だったりとか、うん、やっぱ準備すごい大変だったみたいな、その前段階の情報とかも裏情報も聞けたりとか、うん、当日トイレ行けなかったよとか、
うん、
ご飯も食べる時間もなかったけどそれでも大満足みたいな、うん、感動ありがとうみたいなこと言ってる人たちも多かったりするから、
うんうん、
そういうのも全部聞いてもらうと総じてなんか、うん、あやっぱポッドキャスト聞いててよかったって思う感じだから
そうね、そうね、
で唯一その、うん、まあ、今後多分出てくるのか、もしかしてスペースでお話しされてるのかもしれないんだけれど、うんうん、そのあのチームマヨゲがいるんですけれど、
はい、
まあ、あのヘルプで入ってた方たちなんですけれど、うんうんうん、その方たちも結構有名なリスナーの方なんですけど、
うんうんうん、
その方たちの話だけまだ聞けてないから、
うん、
そこを聞きたいなって思ってます。
はいはいはいはいはい、
そうで、うん、ヤマピーさんは写真撮ってきてくれたからちょっとすごい嬉しいんだけど、
うん、
有名なリスナーの方たちとかの話もちょっと聞けたらいいなって思ってます。
いいなって思ってます。
はい、はい、
どういうこと？
え、あチームマヨゲは聞かれてないから分かんないですよね、誰かって。いやいや
分かってますよ、分かってますよ。
その2人今回ヘルプで入ってるんですけど、
はいはいはい、
の方たちの話とか、
あのね、そんなに喋る時間なかったから。
ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、あのポドキャストから聞きたいなと思ったの。
あー、なるほどなるほど。
その今回、うんうんうん、まあ言うとちょっと漏れてたら申し訳ないんですけれど、あのニュース等に関しては、
うんうんうん、
玉毛さんとか、
うん、
パキちゃんとか、
うん、
あのクラシック FM さんとか、
うん、
雑馬さんとかがヘルプで入ってるんですよ、
うんうんうん、
でその方たちの話も聞いてるのね、
うんうんうん、
でそれがめっちゃ面白かったのね、うん、で眉毛は眉毛でやっぱ話してくれてるし、ニュースともニュースで話してくれてるし、芸者、うん、も芸者で話してくれてるから、
うん、
ポッドキャストを通じて聞いてるからめっちゃ面白いのね、
うん、はいはいはい、
のそのポッドキャストを通じてチーム眉毛からの発信をまだ聞いてないから、それ聞きたいなと思っただけ。
あー、でもね、ポッドキャスターさん
じゃないから、ではないからなかなか難しいのかな、
うん、
まあ、そうですよね、
うんうん、
そう、それはね個人的になんかいろんな人たちの感想、やっぱ中の人しかわからない情報ってあるから、
うんうんうん、
参加者の話も結構聞いたのね、
うん、
まあ、参加者の話もめっちゃ面白かったから。
あ、本当。
で、あと中で、うん、動いてた人たち、段取りしてた人たち、うんうんうん、まあ、当事者っていう呼ばれる人たちがどういうふうに立ち振る舞いしたかっていうのは、
うん、
また聞く機会があったら聞きたいなって思ったっていうことです、う
ん
う
んうん、だからね、なんかこう高校時代文化祭で、
うん、
あのなんだろう、リア充できなかった方にはね、本当にそれを取り返す、挽回するにはもういい機会だと思う。
なるほどね、
うん、
僕もそうだね。そんななんか文化祭らしい文化祭やってないから、
うん、
まあ私たちが出ることはないんですけれど、
うん、
なんか、
まあ、ノルウェーにいる間はね、確かにちょっと難しいですけどね。
また次回そんな機会があればね、はい、出てみ、はい、なんか参加して見に行きたいなとはすごい思った、うんうんうん、話でしたね、
うん、でね、
うん、
なんかその会場内で僕を僕だと分かってくれた人って、
うん、慎吾さんね、
ま、うん、 ね、
慎吾さんもそうだよね。
僕を知ってる人しかいないから、うん、慎吾さんとは会場で会ってないんだって。
ああ、そうね。
うんうんうん。
あ、でも会ったってことで、分かったっていうのは。
だから、そう、会場内で分かったっていう人はいなかったの。
うんうん、
だから、なんかこう、ホトさんは、うん、まあ、みんなとつながりがあるから、うんうん、あの、この方あのおじかつのヤマピーさんですよって言って紹介してもらって、ああのお世話になってます、あの私一ファンとしてリッチリスナーとして聞かせていただいておりますみたいな感じで話はさせてもらったんだけれども、
うん、
まあ、僕を知ってたのはパキちゃんとコトちゃんと眉毛の2人とぐらいだったの、
うん、
うんうんうん、だからなんかそのなんだろうな、まあ、YouTube とか見てくれてる人もいたのかもしれないけど、
うん、声かけづらいのかもしれないですね、
うんうん、それがなんかこう合致した人って本当いなかったのにもかかわらず、
うんうん、
その慎吾さんは、
うん、
もう話もしてなくって、
そうね、
すれ違っただけなのに
気がつくってすごい、
ね、すごい気がついてくれて、
うん、
超絶嬉しくってさ、
嬉しいよねそれはね、
うんうんうん、
そんなことあったら多分嬉しいだろうなってめっちゃ、でそれって実は各ポッドキャスターも言ってたのよ、
うんうんうんうん、
実際にこう今まで一方的に発信してますってなって、うんうん、誰が聞いてる、誰がどういう風に感想して、うん、感想も結局なんだろう、お便りとしてもらうことはあるけれど、
うんうん、
とか X でリプライもらうこともあるけれど、どう思ってるんだろうっていうのは分からない世界が結構クリアになって、さらにモチベーションが上がったとか、
うん、でね、あの慎吾さんに関しては、うん、そのまあ、あのありがとうございますとかっていう話をさせてもいただいたんだけど、
うん、
逆に、うん、聞いてくださってありがとうございますって握手させてもらっていいですかって、ね、こちらからなんか握手をお願いしたっていう感じで、
ね、うん、絶対そうだと思う、
うん、すごい嬉しかったんで、
うん、
はい、よかったです。
必要な経験でしたね、
はい、
あの、まあ、お便り、ね、ありがとうございます、
はい、そして慎吾さんお便りありがとうございます。あの、結構ね、あの寂しかったんです実は、ポッドキャストウィークエンド、まあ、スタッフの方々はね、皆さん忙しくされてたので、なかなか話す機会も、まあ、話す時間も短くて、
うん、
かといって参加してる皆さん、ポッドキャストの方もいらっしゃってたんだけど、
うん、
あの顔と名前が一致する人僕も知らないし、
向こう
も多分知らないので、
うんうん、
あのいろいろニアミスはさせていただいてはいるものの、
うん、
お話しする機会がなかなかなくて、
うん、
でこうやって慎吾さんからあのご声をかけていただけたっていうのは本当に嬉しかったんですけど、
はい
はい、またいずれ伊藤さんとも会えると思いますので、ということを書いてくださってるんですけど、伊藤さんいつ会えますかね。
わからないです分からないです
。分からないですか。
はい、
はい、今年の配信も楽しみにしてくださってそうなんで、
はい、引き続き頑張っていこうと思うんで、ありがとうございました、
慎吾さんありがとうございます。
で、はい、どうぞ、
はい、何何
で、その後の東京の話聞いてないなってちょっと思ったから、
あ、東京、はいはいはいはい、はい、いやでもね、東京の話は、
うん、
基本的には、うん、あの出張で帰ったんですよ、
うん、
で今回すごい失敗したのが、
うん、
出張の日程がだいたいこの辺っていうのが決まった時に、
うん、
ホテルを取ってから、
うん、
フライトを取ったら、
うん、
ホテルの日程と合ってなくて、
うん、
で
大失敗
してて、
うん、
で前後を慌てて取ったのね、
うん、
そしたら
慌ててっていつぐらい、
慌てて1週間前ぐらい、
あ、なるほどね、
うん、そうすると、
うん、
まあ、前後とあと大阪に帰ってから、
うん、
また東京に出なきゃいけない日が一日できたんで、
一泊ね、
一泊取ったんだけどさ、
うんうん、
もうね、一泊の値段がすごい、
いくら、
うんとね、その一番安いホテル、いつもは1万5000円ぐらいで泊まれるホテルが5万円とかだった、
うんうん、らしいね。なんかみんな結構それも、
うん、
他他県から来てる郵便ポッドキャスターさんも結構いるんですよ、
うんうんうん、
で今回はそのポッドキャストウィークエンドだからっていうので、
うん、
東京に遊びに来てる人たちも結構いて、
うん、
でやっぱホテルがめっちゃ苦戦してたっぽくて、
うんうんうん、
めっちゃ物価上がってんじゃんみたいな、物価っていうかめっちゃホテル高いじゃんみたいな、
うんうんうん、
まあ、インバウンドの原因だと思うけれど、
うん、
インバウンドのおかげなのか原因なのか分かんないけれど、
うん、
そう、高かったですっていうのを各っていうか数番組からちょっと聞いて、まあその同じですよね。
そう、結構高くて、だから一泊、
うん、
まあそのポッドキャストウィークエンドの日は、
うん、
そのいつも泊まってる錦糸町のモクシーっていうところに泊まってるんだけど、うん、
はい、
もう結構高くって、
5万近くってことですね、
うんうん、でその後、
うん、
シェラトン 都ホテル東京って、まあ、なんだろう、ちょっとね不便なんだけど、
うん、場所で言うと
白金台あたり、はい、白金にあるホテルで、
はい、
そこだと、うんうん、もうね1万6、7千円かな、
まあ、予約シーズン、予約タイミングってことね、
うんうん、その時はねもう半年ぐらい前に予約してて、
まあ、早めに分かればね、う
ん、朝食もつくし、で晩ご飯も食べれるんで、
うんうん、
まあまあいいかなっていう感じだったんで、
ね、間際だとやっぱ高いですっていうのは、じゃあまあここは注意してっていうのは皆さん、まあ、ご存知だと思うんですけど、うん、旅行する際は早めに段取ってってことだよね。
そうね、まあシーズンにもよるけど、
うん、まあシーズンというか、まあ、インバウンドはずっと変わらないような気がするけどね。
うん、でもやっぱりインバウンドで高いっていうよりかは、うん、その年末は高い。
まあね、うん、そうね、タイミング的にちょうどそうか、うん、年末だからか。
そうだから日本の予定が、うん、あ、日本人が動かない時はインバウンドもあるけど、
うんうん、
そんな高くないのよ、
うんうんうん、なるほどね、うん、っていうのが、まあ、今回 の、
っていうのは、ね、そうだからね、一番びっくりしたのは、うん、最後24の晩とか25の晩かな、うん、24の晩、うん、またそのモキシーに戻って一泊したんだけど、
うん、
その値段がもうびっくりするぐらい値段だったんで、
うん、怖いから聞きませんけどね、
それが5万円ぐらいだったんで、
あ、なるほどね、
うん
うんうん、まあそういう生活だったと思うんですけど、それよりもまあ私聞きたかったのは、その何を食べたかっていうのを聞きたくて、実際東京まあ大変だったよ、仕事だったよって話だから、あまり僕も突っ込んで聞いてないんですけれど、何を食べて何が美味しかったかっていうのをちょっとお裾分けしてもらいたいんですよ。
あ、
まあ、なぜなら僕ずっとこちらで生活で限られた和食も食べずに、
うん、炒めしばっかでしょ。
そう、イタリアにちょうど行ってたのもあるんですけれど、
羨ましいわ、ま
あ、いやいやいや和食の方が羨ましいわと、もうカツ丼食いたいし、お寿司食べたいし、すき焼き食べたいしみたいな、年越しそばも食べたでしょみたいな、そういう全部いろいろ聞きたくて
うんうん、うん、
何が美味しかったかなみたいな、まあ家のご飯も含めてでけど、
ね、何が美味しかった、一番美味しかったのは、うん、あの僕結構新橋っ子なんですよ、
はいはい、
だから新橋っていうかね、銀座の近くの、新橋と銀座の間ぐらいに
高そう
ビストロウォーキンっていう、まあ、ウォーキン系列の、
はいはい、
お店があるんですけど、うん、
そこはね、ウォーキンって何、
ウォーキンっていう居酒屋なんですよ。
あ、そうなんだ、
うんうんうん、そこの、ね、洋風居酒屋になってるやつが
あって、うん、居酒屋いいね。
そうで、ウオキンっていうのはなんかその基本的にはシーフード、
うんうんうん、
お魚メインの居酒屋なんで、
うんうん、
あの結構気に入ってるんですけど、
うんうん、
そこが結構美味しくって、
うん
うん、
いいな。
なんかカルパッチョとかね、牡蠣、生牡蠣食べたりとか、
いいな、
うん、しましたね。
なんかランランラジオさんでも言ってましたけど、
うん、
こう外国の方が日本に来たらまず居酒屋には絶対行った方がいいって言ってたのね、
うんうんうんうん、
僕も絶対居酒屋のシステムっていいなって思ってて、
いいと思う。
居酒屋を知ったのって結局大学ぐらいからでしょ。
うんうんうん、まあまあね、
親と一緒に生活してる時にその居酒屋って知らなかったけど、
うん、
なんかどっかのタイミングで親と一緒に居酒屋行った時に、あ、めっちゃ豪華だなと思ったのが、うん、こうその当時ね、300円とか400円とかで、うん、なんか小皿がつくわけじゃないですか、うん、小皿をたくさん頼めて、ポテトだったりとか、うん、揚げ豆腐だったりとか、うん、あんだけの種類食べれるのってそうそうなくないみたいな、
うん、
でもうこっちでいうところのスペインのバルみたいなことでしょ。
そう、なんかね、サンセバスチャン行ったじゃん、
うん、
あ、なんかサンセバスチャン行かなくても新橋でいいかなって思ったぐらい、
うん、
まあ、そのビストロウォーキンはすごい良くて、
ね、
まあ、
ね、
そう、一口3人で行ったんだけど、
うん、
まあ3人が一皿頼んだら一口ずつ食べれるぐらいのものを、
うん、
まあ、7、8皿頼んで、
いいね、
そうそうそう、でワイン飲んでみたいな感じで、
あ、いいね、
うん、
まあ、お酒の種類も日本多いからね、
うん、
日本酒焼酎とかね、
うん、
まあ、それも楽しいよね、
うん、
他はラーメンとかは、
ラーメン食べたよ、食べたよ、
あ、うん、どう、
ラーメン結構、
うん、
食べていろいろ食べたんだけど、
うん、
もうさ、久しぶりすぎて一蘭のシステム忘れててさ、
あ、
あの
私もちょっと言われたらどうなんだっけなんて今ちょっと、え、どうなんだっけ、
実家の近くに一蘭あるんだけど、
あ、いいね、すげえじゃん、ね、
そうそうそうそう、食券買って座んなきゃいけなかったのを、うん、
それって今どこもじゃない、
どこもそうなんだけど、
一蘭に限らずじゃない、
あの一蘭に限ってはすごく問題で、
うんうん、
なぜなら、うん、食券買わずに座って ても、うん、あのなんかあの声かけない限りっていうか、その呼び鈴鳴らして声かけない限り、うん、誰も何も反応してくれないから、うん、すごいね、ただただ座ってただけみたいなのが5分ぐらい過ぎてって、うん、あれもう呼ぶしかないのかなみたいになったら、うん、新しいお客さんが来た時に食券買ってんの見て、うん、あ、食券買うの忘れた。
ラーメン屋だったらまだ食券見るでしょ僕だったら見るけど、
なんかね、あのもう席がさ、うん、独特すぎて、
まあそうだね、
どこ座ろうかなって先になっちゃったのね。
あの個室ブースみたいなやつでしょ。
そうそうそう、
あ、懐かしいね。いいな、一蘭とか。
そう、それはすごい良かったな。でもあと家系ラーメンとかも超絶美味しかったよ。
まあそうだね、うん、家系は食べたいわな、うん、まあ、本当言うと、うん、なんだっけ、あの二郎系とかめっちゃ食べたいんだけど、うん、滞在中だと限られちゃうじゃん時間が、うんうんうん、あそこで1時間2時間取られるのはちょっと痛いから、うん、毎回食べないで帰ってくるんだけど、毎回ってか海外にいた時とかは食べないで帰ってきたんだけど、うん、まあ、ちょっと変わり種のやつが食べたいよね、家系とか、うん、味噌系とか。
そうね、うん、
豚骨ラーメンとか食べたいけどね、
うん、でもなんか今回そのなんだろうな、日本帰って、うん、東京では外で食べたり飲んだりはしたんだけど、うん、まあ、大阪帰ったら帰ったで、うん、やっぱその両親の面倒見なきゃいけなくって、うんうん、基本的には朝昼晩作るんですよ帰ったら、
うんうん
う
ん、
もう両親その作れないんで、
うんうん、
でそれで作ってっていう感じだったから、
うん、まあ、自分で食べたいの
食べたいのっていうかね、うん、もうね、すごいちょっと母親がボケてるところもあって、
うん、
で何だろう、家に大量に食材があるのに、うん、なんかこう生協とかでどんどん頼んじゃうんですよね、
うんうん、
そうするともう冷蔵庫に入らないし冷凍庫に入らないものがあるから、
うん、
何が入らなくて何を使わなきゃいけなくってっていうのが
自分で一気考えてね、
自分で考えてる場合じゃなくて、うん、もう食材がこう使わなきゃいけない食材が、うん、もう毎日毎日出てくるわけです
よ。あ、なるほど。でそれを山木さんが考えるわけでしょ。
そう、どうするかっていうので考えて、うんうん、でないものを足して、うん、でっていうか、まあ、大体ねもう鍋の素買ってきて全部鍋にして、
あ、いいね、それも美味しいからね、
うんうん、っていう感じかな。だからなんか家のトンズバーグの生活そんなに変わらない感じ。
年越しそばは、
年越しそばは作ったよ、
うん、あ、そう、
うんうんうん、
いいね、
作ったよっていうか、なんか母親がさ、うん、買ってて、うん、
あ、いいね。
でもさ、その年越しそば も、
うん、
もう何食もあるのよ、
うんうんうん、
結局なんか先週買ったの忘れて今週買ってみたいなになってるからさ、
うんうん、
もうすごい大量にそばが残ってるから、
うん、
とりあえず捨てるかどうするかみたいな感じになってたけど、食べられるだけ食べて。
持ってきてくれればよかったじゃん。
いや、生麺だし。
あ、持ってきてくれればよかったじゃん。私の胃は知ってるでしょ。
いやいやいやいや、
まあ、そう簡単に腐ってても食べるからさ、うん、
なんかね本当にもうすごい大変。
あ、なるほどね、大変な話で終わっちゃうね。
大変な、
良かった話を。じゃあせっかく、
そうなの、そうなの、うん、だから、まあ、その大阪の話はとりあえず置いといて、
うん、
東京はラーメンと、うん、でもね今回は結構ねラーメン尽くしでした。
いいね、
うん、うどんとかも食べずにお寿司とかも食べ
なくて、うん、もったいな。
でラーメン、その錦糸町の近くのラーメンを、うんうん、
回った感じ。
回った感じかな。
いいな、
うんうんうん、
食べたいな。ラーメンはやっぱどうしてもノルウェーでは食べれるところ限られちゃうんで、
うん、
も
う
自分で作って食べてますけれど、あのカップラーメンとかすら美味しいからね、札幌一番とかもね、
うん、でもなんかもうね時差ボケもあるし、
うん、
であと東京にいる時に一回熱で出してるので、ね、
風
で、うんうん、っていうのもあって
大変だった
ね。ラーメンもね、てかね、一日何食も食べてないんだよね。
あ、なるほどね。
東京にいて、
だから時差もあるしね。
そう、朝ごはんも朝食も出てくるからさ、
うんうん、
朝食の小籠包が美味しかったなとかってのもあるんだけど。
いいね。
うん。
まあ、そんな生活で。
そんな生活でしたね。うん、はい。
特別じゃあ東京なんか思い出とかは日本の変わらずですかね、仕事ですかね。うん、
で、だから東京で、まあ、友達とかと会ったのと、うん、あと大阪帰ってから一日。あそこさんに、アスゲーのあそこさんに行って、
はい、
で、うん、一日もらって、うん、晩ご飯一緒に食べて、その時にいい、ね、うん、台湾のゲイリーマンの アキラさんもご一緒させていただいて、
はい、
そのままあのゲート爆乳がやられてるグレイっていう
ゲイ爆さんね、うん、はい、いいですね、
飲み屋に行かせてもらってっていう感じでね、
豪華メンバーでしたね、はい、そこもまたポッドキャストってつながるってことですね、
はい、うんうんうんうん、
結構じゃあ年末はポッドキャスターっていうかポッドキャスト尽くしって感じでしたね、結構ね、
尽くしっていうかね、あのそうなの、うん、本当に会える人が限られてて、
うん、
プライベートで会ったりとかってするのがもうその 2,3 件の案件しか入ってない感じで、うんうんうんうん、その皆さんは結構ポッドキャスターの皆さんだったりするので、
うん
うん、そういう意味では
よかった、ね、
うん、
いい出会いに恵まれましたね、
あ本当に本当に良かったです、
うん
うんうん、
まあ、慎吾さんも含めて
慎吾さんお便りありがとうございました、
ありがとうございました、はい、またお待ちしております、
はい、
おぎがつ in Norway、
はい、ここまでお聞きくださってどうもありがとうございます、ご感想ご質問今後取り上げてほしいトピックなどはハッシュタグおじかつで、ツイッターの投稿、今 X ですかね、
はい、
DM、YouTube のコメント概要欄に記載のご感想フォームなどでご連絡お待ちしていますということで、
はい、
よろしいですかね、
はい、
はい、それではこの辺でバイバイ。